ゆかなはるなのカナルナマーケット。皆様ごきげんよう、店長の池澤はるなです。
おはようございます。
皆様ごきげんよう、主任のゆかなでございます。
今日一日そのキャラ行きますか。
おはようございます。おっす。
もう持ちますか。最後まで
持たない持たない。もう1分でごめんなさい。
そもそもなんでそこから始めたんですか。
今日はおはようございますにエクスクラメーションマークが書いてあったから、
毎回書いて
書いてあるんだけど、反映させてみようと思ったんです。
基本的には毎回ですよね、はい、全体的に今日は反映していこう。
持つとこまでいい。
毎回ゆかなとはるなが順番で店長を務めるこのお店は、様々なフロアからお届けする2人のお店です。
当店では数多くのお客様、かっこリスナーのお越しをお待ちしています。
いけるかな。
うん、
いけみ、
うん、5分ぐらい持つ。
よし、よし、うん、
それでは店長、今日のモットー、かっこ営業目標、かっこ閉じをお願いいたします。
はい、今日のモットーはから元気も大事です。
はい。
から元気なのかな。
いや、もろ元気、
今回は素敵なゲストをお迎えしています。この後すぐ登場。お楽しみに。
ここは、
ちなみに2のマークを、
はい、音符マークです。
はい、
はい、
というわけで、
はい、
今日も最後まで頑張っていこう、かっこなど。
はい。
この番組は好きだから応援するサポーターズコミュニティサイト、リーリーの提供でお送りいたします。
ゆかな、はるなのカナルナマーケット。
お客様の声紹介コーナーです。ここからはエクスクラメーションマーク無視していきます。
うん、そろそろね。
はい
はい、
あれをずっとやると大変カシカシラジオになるので、
はい、
疲れちゃうので、
聞いてる方もきっと疲れちゃうんじゃないかと思います。
は
い、
では早速ゲストの方ご紹介いたしましょう。はい、私たちも久しぶりになりますね。はい、佐藤ひろみさんです。
はい、皆さんこんにちは、佐藤ひろみです。よろしくお願いします。よろしく
お願いいたします。
はい、
なんかこうすれ違ったりとか、ラジオの時とかに
は
あっても、
ね、
ちゃんと顔合わせてて、もしかしたらあのジャンプするお祭り、
そう
1年ぶりぐらい
棒高跳び以来だと思います。
ですね。
うん、そう、早いですよね。だって1年経ってるんじゃないですか。
経ちました。
ですよね。
私もやりたかった ね。
あ、そっか、やってない。あ、やってないじゃないですか。
秋祭りやってないんですよ。
やってないの。
いや、なんで、どういうこと、
ね、わかんない。どういうことかな。
ちょっと怠慢ですよこれ。
じゃあ今日ここでちっちゃく祭ろう。
あ、そうだね。
この3人で今日は秋祭りしよう。
えいえいって、
ちっちゃくちっちゃく。
プチ秋祭り。
はい。ということで、
はい、
このコーナーはお客様の声をご紹介するということで、普通の、まあ読んでいるのですけど、一緒にお付き合いください。
はい。
はい。では早速いきます。クロクロさんからいただきました。ラジオに限らず何かの番組に投稿するのは初めてなので、ドキドキしています。
ありがとうございます。
さて、いきなりで申し訳ないのですが、お二人に質問です。
はい。
僕は今高校生なのですが、最近何か新しく楽しいことを見つけようと躍起になってたりします。そこでお二人は高校生時代は何をして日々を過ごしていましたか。参考までにお仕事、教えていただけると嬉しいです。
今言っちゃったね。
はい、
お仕事。
いや、高校生のお仕事は尻尾ぐらいからでした。
あ、そうなんだ。
そうだよね、私もそうだ。
ひろみさんは。
私高校生の時はもう全然普通に、バンド活動、なんだろう、クラブがバンドだったので、兼学部だったのでバンドばっかりやってました。でそのまんま、短大進み、一度幼稚園の先生になるんですが、
すごい。
そう、やっぱり音楽がやりたいなと思って、みたいな人生で、だから高校生は普通の高校生でしたね。
じゃあ自分が将来音楽で生きていけるとか、その頃はまだ、
夢だったんですよね。音楽とか、あの演劇とかそういうのが好きだから、一生懸命それに明け暮れてたけど、親が許してくれないみたいな、
まあ、割とそうですよね。
よくある家庭ですよね。だから短大までとりあえず行って、なんだろう、何でもいいから免許を取ればいいみたいに言われてたから、みたいな。それで、なんか ちゃんとこう安心
できるものを一個持
ったら、親が安心、
昭和自由にしてもいいよ。
そう
でもね、親心ですよ、
ね、うん、そうね、うん、だからまあそれはわかるから、うん、じゃあとりあえず行こうって言って短大まで行ってみたいな感じですね、うんうんうん、そうそういう人生でした、
うん、私たちちょっと早めだからね。
私でも高校生の時は留学をしていたので、うん、で3年生ぐらいの時に日本に戻ってきてから、うんうん、なんとなくお仕事始め、うん、だから高校生の3年生の秋ぐらいとかからラジオが始まって、
ね、うんうん、え
ー早ーい、うん、ゆかの大人は15ぐらいというか15歳で、まあ、それこそ大反対を無理やり押し切って、
すごい素晴らしい
養成所に入って、で、うん、でなんか割とすぐ目からオーディションとかちょっといただけるようになって、うん、16とかでお仕事し始めたから、でもね、学校に内緒だったの。
へえ、
バイトとかもしちゃダメ、う
ん、よく両立できたね。
ねえ、もうできない、
ね、偉いね、
そんなこともうできない。もう結構今だから言うけど、うん、本当もうできないですよ。ああ、頑張り屋さんだったな、昔の自分。
一生懸命だったんだ、うん、熱い情熱が。
ねえ、
そう。だから、くろくろさんもなんかきっと見つかるんじゃないかな。うん、
何がやりたい、好きなことないのかな。
ね、うん、それって、多分、遅いとか早いとか別にないし、
うん、それにさ、うん、多分本当に好きなものができたら、
う
ん、止めようと思ったって
さ、
無理だよね。
うん、もうなんか、自分でも後から考えると自分でもびっくりするような瞬発力とか爆発力とか、うん、こう説得力とか
夢中になれると思う、
あるから、
ね、なんか無理やり探さなくていいと思う、うん、で無理やり探しちゃうと好きでもないからさ、うんうん、もうさ
持たない
かも、半年1年持たないから続かないもんね、
うん
うんうん、ね、なんか趣味がないから例えばなんだろう、うん、なんかこういうことをやってみようと思って無理やり、うん、なんかなんだろう、スポーツをやったとしても好きじゃないからやめちゃうじゃん、うん、なんかだから気長にクロクロクロクロさん
クロクロさん、うん、
はい、待っていいんじゃないのかい、
うん、そうね、思います。
はい、
じゃあ私の方からも BFS さんからいただきましたよ、はい、現在私は大学院1年なので、うん、もうそろそろ就職活動をせねばならない時期になってきました。
様々な年代の方が聞いておりますね、
うん、ぜひお二人から3人からね、うん、激励のお言葉いただけないでしょうか、うん、ということで、まあ、PS 公開旅行のチケット配布開始当日にゲットしてきました。ウルトラピンクも買ってきました。準備万端です、ありがとう。離れのマーケット川崎支店の開店の日を楽しみに待っていますということで、
はい、ありがとうございます。激励、
就職活動、大学院どういう、
そうね、何をやってらっしゃるのか、うん、
研究なさっているのかな、
うん、でまた、うん、どういうお仕事に就きたいのかとか、
まあ、あるちょっと同じですけど ね、私のクロコロさんと、うん、やっぱりね、やりたいことが一番じゃないかなって思う、うん、それが一番やりたいことか、二番目にやりたいことか、三番目にやりたいことかをまた別としても、うん、でもやりたいことっていう中のものじゃないと多分、
そうだね、うん、あの具体的に思い描く必要はないと思うんだけど、うん、あ、これ面白そうだな、
うんうん、
これずっとやっていけたらちょっと楽しいかもな俺の人生とか、うん、そのぐらいで十分な気がするんだよね、うん、ちょっとワクワクする気持ちだったりとか、
うんうん、なんとかの好きな車のために、うん
う
ん、
あの
僕にできる仕事をするとか、うん、でもそういうのはまた一つありだと思うんだけど、多分何かそこに意義とか好きなものが明確にあった方がいいような気がする、うん、だって学校ってね、例えば大学院行ったとしたって、うん、例えば寿命で考えたって、
うん、
その、ね、そこまでの人生の倍以上は過ごすものでしょ、
うん、
だからなんか絶対どっか好きじゃないと、
う
ん、
そうだよね、
続かない気がする。だってずっと我慢するのは大変だもん。
そうだよね、
ストレスで死んじゃうよ、そんなことしてたら、
うんうん、だから BFS さんも今大学院1年生だということなので、うん、まだそんなにあの今日明日にでもというわけではないと思うから、うん、とにかく夢中になれるお仕事が
ね
見つかるといいなと思います、
うん、ね、うん、もし見つかったらまた教えてください。
はい、
ね、
ではもう一枚大丈夫でしょうか、はい、カンテルさんからいただきました、はい、先日髪を切りに行った時の話をさせてください。いつもの床屋に予約してから出かけたのですが、はい、床屋に着いたと思ったら今まであった場所にその床屋ありませんでした。その代わりその場所に新しい美容室が建っていました。もしかしてと思い床屋に電話したところ、その床屋は名前を変えて改装し美容室に生まれ変わっていました、うん、今まで床屋が美容室にくら替えしたという話は聞いたことがなかったのでとても驚きました。まあ、カットしてくれる人は同じなので、うん、今までと仕上がりにそんな違いはありませんが、いつもとは一味違うひとときを味わえました。地味だった店内がおしゃれになりました。顔を下に向けたシャンプーから上向きのシャンプーに変わりました。休業日が月曜日だったのが火曜日に変わりました。ただ一つ普通の美容室と違うところは、もともと床屋だったためカミソリを扱えるということです。はい、
美容師免許って刃物を使えるんだよね。
そう、なんかね、それで調べてみたんだけど、なんか一般的には世の中としては、いわゆる理容室は、男性っぽくって、美容院は女性っぽいって言われてるんだけど、そうではなくって、理容っていうのは容姿を整えること、理容は容姿を美しくすること、わかりにくで、一応ね、辞書に載ってたり法律で決まっているのは、理容が頭髪の刈り込み、顔剃りなどの方法により容姿を整えること、美容がパーマネントウェーブ、結髪、化粧などの方法により容姿を美しくすること、だから髪の毛を切るのは美容室なの、でもそれにパーマを当てたりするのは美容室なんだって。
へー、あとそして美容師と美容師なんだね、
私が見てたのは、そうそう、理容免許は刃物が直接こう肌に使えて、美容師はそうではないっていう。
だから、このシャンプレーさんが行ってらっしゃるところは、名前だけ変わったけど、免許としては今まで通り理容免許を持ってるってことだよね。
それか、例えば美容師免許を持っていらっしゃる方が新しく入られて、いいとこ取りでやるとか、そういうことなんじゃないかなと思われますが、いかがお過ごしでしょうか。
なんか美容室行ってさ、髪を切ってくれる人が、髪剃りも使える人もいるじゃない、あれはやっぱ理容、ね、理容免許と美容免許、わかんないけど理容美容師どっちも持っているから髪剃りを持ってるのかな、そういうわけじゃないの。
髪剃りは、顔に当てるわけでなければ、
あー、だって髪だったら、いいの、レディースシェービング、うちはハサミでやりますからみたいになるじゃないですか。
そうだよね、
そうそう、顔を当てる人が理容なんだ。
直接肌とかにヒゲ剃りはいけないってことですよね。とか顔剃りとか首筋剃りとかみたいなのは、理容免許、
はいはい、じゃあ、美容師でも、あの髪をレーザーでカットするのは別に美容師でもやれるってこと、顔じゃないから、あ、そっか、それいいか、
こうシャギを入れるとか、シャシャシャシャ、多分ね、好みとかってこ
う、なるほど。
ひろみさんはずっと行ってらっしゃるとことかあるんですか。
あります、何年間も下北沢の
もうお任せ、お任せ、
お任せは自動的なの。そうそうそう、同じ人、佐々木さんっていう方でやってらっ
しゃる。そんな言っていいのかな。
まあまあね、あのその美容室に座れば、あのもうずっと通ってるので、同じ髪型で、同じあのなんだろう、髪の色でやってくれるっていう、座るだけっていう。
私はね、荒木って人。
これももうなんか、私も切るとこがほとんどないので、髪、
長いところは
私も切れないから、切れないので、前髪ぐらいしか切れないから、前髪と色ぐらいかな。
そう、私もそうじゃ。
ゆかなは何さん、芹沢さん、
芹沢さん
かな、いつもあの芹沢チーフがやってくれ
る。あ、チーフなんだ。
荒木店長がやってくれる。
そうなんです。私も佐々木店長がやってくれる。おかしい。
そう、そんな感じ。
馴染みの人がいるとすごくホッとするよね。
ね、お任せでやってもらえる。私はね、まだね、そこはちょっと変えてから2年ぐらいしか経ってないので。
いや、でも2年もじゃない。男の子とかどうなんだろうね、同じ人なんだろうかね。女の子はもう決まってたりするじゃん、もう5年間一緒ですとかさ。
でも私結構流浪の民してたのよ。
あ、そうなんだ、ジプシーなんだ。
なんか一時期ね、すごく、うん、ずっとやってくださってた方がすごい忙しくなっちゃって、で時間外とかにもやってくれてたんだけど、うんうん、長くやってたから、うん、でもなんかそれも悪いなって気になってきて、うん、で私がまた、うん、なんかほら先々の予定を立てられないお仕事だったりとかするから、うんね、今日空いてるとか不可能みたいなことがあって、うん、しょうがないからなんかいろいろ探してたんだけど、うん、みたいなこと。
なるほどね。今言ってるところは、うん、ママのお誕生日に、うん、ママ今日何も言わないで私についてきてくれる、うん、今日私に文句を言っちゃダメって言って、うん、内緒でその美容院に連れてって、うん、前々から荒木さんに、うん、ママの髪の毛をなんとかしてあげてくださいって言ってたから、今日はママはどんな風にされても途中で、あそこは切らないでとか、あそこは立ち上げないでくださいとか言わないで、お任せにしてって無理やりやってもらって、
いやか
わ
いい娘かわいい
そうしたらすごい仕上がりはかわいくなって、
いやよかったママようやく昭和から平成にみたいな。
かわいい。いやーなんか素敵なお話、心温まる。ね、いいね、そんなプレゼントいい ね、お母さんにね。
でもなんか泣かれたら怖いよね。切らないでって言ったのに。
最悪とかなっちゃったら嫌だよね。
まあでもアフロにするとかじゃないからさ。
そうそう、切るのとかね控えめにしてもらえばね。
荒木さんには一応黒き瞳にして
ください。いいね。
かわいい。あ、じゃあここで、せっかく来てくださったので、はい、佐藤さんの曲をね、
はい、ご
紹介したいなと思うんですけど。
どうもありがとうございます。うん、それではですね、うん、ぜひぜひライブで、みんなと歌いたいなと思って作った曲なので聴いていただきたいと思います。はい、佐藤博美で、レボリューション小革命。
誰も僕を止めることできない勇気がたぎる燃える炎を消すこともできないいつもここにある果てない夢がだからいける僕たちのレボリューション奇跡はコスモスさ君たちのレボリューションミステリーフラヨ最高のバトル最強のファイターさあ勝利を奏でよう
商品開発部のコーナーです。はい、カナルナマーケットでは次々と自社ブランドの新製品を開発していく予定です。そこでお客様からこんな商品があったらというお声をいただきたいと思います。
うん、そうなんですよ。こちらのコーナーではですね、我がカナルナマーケットに置く予定の、うんうん、はい、商品を皆様から広く募集しております
。なるほど。
はい、はい、たまに叶ったり、
そうなんです、
叶う途中だったり、
基本的には上に上げたまんまそこで止まってることが多いです。
一応店長と主任なんですけど、
さらに上がいるん
です。どこかにあげないといけないんです。
超店長と超主任がいる
んです。
なるほど、
超革命っぽく。
そうなんですよ。じゃあ早速メールを読ませていただきたいと思うんですよ。はい、鴨の足蔵さんがいただきました。私事ですが、10月から勤め先の事務所が移転してしまい、今までより狭いところに押し込められてしまいました。うん、その上仕事の種類は増えてしまったので、机の上にあれこれ種類が散乱してしまう羽目になっています。うんうん、よくありますね。うん、仕方がないのでマグネットクリップを用意して机の横にすぐ取り出せるように対応しましたが、しかしそれだと少し味気ない、うん、仕事に疲れた脳を癒せるようにカナやルナのマグネットマスコットで書類を止めて時々ほーっと眺めることができたら仕事もはかどるのではないかと思い立ちましたので、ぜひ商品化お願いいたします、ということですよ。
なるほど。
マグネットマスコット可愛いね。
可愛い。
意外とすごい強いマグネットってどう？この間ね、うん、マグネットコーナーに行って一番強いのを探してみたの。うん、たら10キロまで大丈夫っていうフック型のがあって、うん、うかつにこう持って、うん、鉄のその台のところに近づけたらバターン！ものすっごい強力ついて、なおかつしかも取れない。
剥がれないよね、あれね。
どうしようと思ったぐらい取れない。うん、ちょっとずつ上にずらしてって、カポンって取ったんだけど。
女子向きじゃないね。
ね、もう、なんかそんなんだったら、10キロフックにかけるんじゃなくて、うん、間になんか挟めようみたいなぐらい、うん、挟めるよね。だいぶ熱いもの挟めるんじゃない？
でも、そんだけ強いから、うん、もしかしたら肩こりとかも治るかもしれない。そこまで考えたマグネットの方がいいんじゃない？せっかくだから。
そうか？
なんとかガウスみたいな。
そうか。
なんとかテスラとか。
あるある。じゃあさ、あれでもいいんじゃない？こう。うん。なんつったらいいの？
首の周りにする。
うん。磁気ね。
クレス的な。
的な、ちょっとゴム的でかっこいい系のみたいな。
何か練り込んであるみたいなやつ。
うん、でもそれだと書類は止められないんじゃない？
止められないね。う
ん、でもあれくっつくよ、ちゃんと鉄に。
へー、そうな
の。うん、私持ってるんだけど、ペチってつくもん。
へー、
じゃあ使わないときはペ
チッと
止めとけばいい。
そうね、チテーつってやったことがある。
そのさ、プレス的なものをすっごい強い磁石で作ると常に首が鉄の方にこう引っ張られちゃうみたいな。
ねえ、だから怖いなと思って、すごいなんかくっつくわけ、なんかそういうものを首に巻くんだと思って、意外と怖いなと思って。
あれじゃロッカーに寄りかかろうとした
。そうそう、バカ
ブーン。
ねえ、
そうね、マイクの前に立ったら、なんか今日ノイズが乗るんですけどとか言われるん
だ。電子レンジのとこ歩くと、
あー、まあ、怖い
超怖い。
怖いよ。まあそんなことでね、うん、なんかマグネットマスコットどうですか？
でも私パンダが好きなんだけど、パンダのマグネット持ってるよ。かわいいよ。
かわいいよ。
癒されるよ。
癒されるよ。
好きな人は絶対買う。うん、
あれ集めますよね。
集める。
あれ
すっごいひげが外向いてる。
は
い、
次に行きます。
弱小問題さんからいただきました。僕が欲しいと思ったのはカナルナの雑誌です。ゆかなさんとはるなさんの情報からカナルナマーケットの情報まで幅広く扱い、しかもジグソーパズルのピースの付録付き、相関号はパズルを飾るための額縁付きで値段も通常の半分、某ゴースティーニの戦法で全部揃いたくなるはずです。目指せ相関1000号。それではまた。これ1000号ってさ、1ピースずつついてきて
1000ピースなんだ。
途中でポシャるとすっごい中途半端なとこまでしかできない。
そうだね。なんか1000ピースで875ピースとかすごい切ないね。
切ない。
あとちょっとじゃんみたいな。
ね、切ないよ。
1ピースなくしちゃったらまた全巻っていうか全巻買わない。
でもあれじゃない？全巻予定だったのに好評につき2000巻って言って、その周りにつくやつ。
どんどん拡大してくるんだ。
そうサイズが。だってほらあれでしょ？なんだっけ？マイロボットとか、
うん、
この間ちょうどね、そうちょうどね、知り合いがそれを買ってて、うん、75号で終わりのはずだったんだけど、なんかオプションがつきましたとか言って、なんか増刊になって、いつ終わるんだろうって言ってた。
あれって私その週刊のやつの、うん、例えばじゃあ100号あるとしたら100号ごとの購買数を知りたい、うん、みんなどこら辺でまず第一次脱落者が出てもう一回再燃してみたいな、号の中でのこう移り変わりがある気がするのね。
あるんじゃない。でも鉄道系とかは例えば1個ずつとかついてくるんなら
まだ
好きなの
とか、レール1本とかだよ。
そうだよね、パーツ1個とかだよね。
最初の缶はすっごく売れるだろうけど、うん、その後からが10分の1になりますとか、
ねえ、どうなんだろうね。
なるだろうね。でもね、
ちょっと買ってみたいです、
うん、
はい、ね、どうですか？
今ね、聞かれると全く思ってなかった感じです。
あ、なんか
そんなもん俺に振らないだろうっていう顔してます。
ひ
どい。どうぞ、フィーニーに行きますかね。あ、もう一個デナなんかプラーゴとかも。
はい、一ノ瀬佐伯さんからいただきました。
はい、
今回のご提案は
カナルナふりかけ&カナルナ茶漬けです。
お
ー、かわいい。こたつで食べる温かい夜食にこれがあるとすごく嬉しいかもしれませんね、うん、お二人がおすすめする材料のミックスの他に、うん、ゆかなさん、はるなさんの個人チョイスの材料というのもいいですね。袋のデザインもそうですが、懐かしのおまけカード封入タイプでカナルナらしさもさらにアップ本格的食品参入の第一歩にどうでしょうかということです。
私ふりかけとか好きなの、なんかロマンなの。でもね、うん、食べきれた試しがないの。
じゃあ、やっぱり1個1食パックだよ。そう、ちっちゃいやつ。
あれもさ、でもさ、うん、4種類とか入ってると必ず1種類さ、うん、食べ残る、うん、これはな、カツオはなとか思っていつ
あれはあれだよ、ホームパーティーじゃないや、ハイキングみたいな時に、バーベキューとかみたいな時に大放出、う
ん、あれカツオばっかり、うちにひたすら残ってるカツオばっかり。なんかカツオってパッとしない気が
する。なんで、私大好き、
だからそうやって大好きな人と
トレードすればいいやん。
トレーディングふりかけだ。
そうだ、そうすればいいでもあれ、なんかさ、ちっちゃいキャラクターのさ、何、なんかあられみたいのとか入ってた、かわいい。
あとほら、ラーメンとか
ナルト、
そうそうそう、かまぼこ的なやつ、
ドラーンとかの
パテルの絵の描いてあるパーファンマンとかね、
入ってるやつでしょ。
そういうのもいいよね。
うん、じゃあ、かわいいね。
もし作るとしたら、うん、みんな、じゃあお茶漬けだったら、一、うん、品ずつ具を言ってこいよ。これは入れたいっていうの。
入れたいの？あられ？
あられ？何がいいですか？
私、なんだろう。梅がいいな。梅干し、いいね、梅。梅の乾燥したやつ。うん、
ぜひ生海苔を入れたいな。
海苔いいよね、うん。
それぜひだね。
海苔。って話してたら意外と普通のお茶漬けだね。
そう、結局ね。
全然カナルナらしさない、ね。
結局王道っていうのは王道なんですよ。
強いんだよ、一番ね、
う
ん。
そういうことじゃないかな。う
ん、はい。
まあ、そんな感じで、今回は、うん。でも、また楽しい企画をお待ちしております。
お待ちしております。
ゆかなはるなのカナルナマーケット。
Information from Billy.
このマーケットの中でも一二を争うフロア面積を誇るのがビビコーナーです。このコーナーではビビで扱っているオリジナルグッズの情報やビビの最新ニューストピックスをご紹介いたします。
はい、こちらのコーナーもひろみさんと一緒、うん、そして久保田さんも来ていただきました。
はい、はい、今回もよろしくお願いします。HIG ヒゲです。はい。
そんな久保田さんにメール来てますよ。
お、なんでしょう。
まめこさんからいただきました、
はい、
ゆかなさん、はるなさん、そしてくぼたチーフ、ごきげんよう、
はい、ごきげんよう。
この頃皆さん、くぼたチーフをいじめすぎですよ。
いやいやいや、
人間長所も短所もあります。短所だけを責めるのではなく長所も見てあげましょうよ。くぼたチーフは、はい、ゆかなさん、うん、はるなさん、そして、うん、私たちファンのために頑張っているはずなんです。たとえ大人の事情で許されないことをしたとしても、くぼたチーフは頑張っているはずなんです。私は子供なのでそこら辺は分かりませんが、とにかく頑張れ久保田チーフ、頑張れ久保田チーフ。
あー、
すごい、ありがとうございます。
ありがたいね。
全然いじめられてないですからね。
いじめられてるの？
ないですよ。
まだありますよ。
なんでしょう、お、なんでしょう。
え、なんか俺は騙されんさんからいただきました。
おーい、
久保田チーフ、うん、気を落とさないでください。はい、俺は断然久保田チーフ派です。浜城は女性というだけでチヤホヤされすぎだと思います。アニメでもよくある話です。主人公の男性を差し置いて女性キャラというだけで前に出てくることがよくあります。今浜城を応援している人はただ女性が可愛いから応援しているのではないでしょうか。俺は1コーナー取り仕切る腕をきちんと持った久保田チームを応援します。だって、
ありがとうございます。すごい、
なんか何が起こってるのか分かんないけど、はい、久保田くんは、いじめられてる。
戦国絵巻がここで繰り広げられてて
誰と誰、誰と誰、
久保田チーフの座を、うん、もう下からもう追い落とそう追い落とそうとランランと狙っている浜翔。
浜翔狙ってる。
浜翔はちっちゃいところで結構ね、自己アピールを。
あ、そうなんだ。
自家製のパンですみたいな。
そうそう。なのでちょっと。
そうではないですけど、やりました。
ネタにしてるんですよ。
いや、ね、そうだったんだ。おもろい。
まあまあ、浜田含めて、久保田含めて、ね、あの、ビビでございますので、まあ、皆さんのですね、応援を、せない応援をよろしくお願いいたします。
面白い。
わ、嬉しいな、でもな、あの、全然いじめられてないですよ。まあ、仮に何かいじめられたとしても、
こう、どっちだよ。
ゾクゾクする。
だって、ていうか、だってさ、これ収録終わるとさ、はい、いじめられてるのうちらの方だもん。
そうだよ。
何それ、何
逆転ですよね。
そんなことないですよ。
だってほらさっきの見えない上司誰のことだよ。
店長、
小店長か。
そうそうそうそう。
さあ今週も頑張って告知をしていくぞ。
はい、お願いします。お仕事してください。
お仕事、はい、はい、告知をしていきます。はい、一発目の告知はこちらでございます。うん、ゆかなはるなのカナルナマーケットオリジナルグッズ販売決定でございます。イヤホイ。まあ前回からお伝えしておりますが、この度ゆかなはるなカナルナマーケット1周年を記念しまして、オリジナルグッズの販売が決定いたしました。はい、本革を使用した本格的なレザーブレス、はい、あのボタンでパチッと止めるタイプの、はい、レザーブレスですね。ロゴマークを使用しました。おしゃれなデザイン、こちらですね、ゆかなはるな監修のサポーター必携アイテムとなっております。はい、価格は1500円。実際にですね、もう、画像の方はインフォメーションの方にアップされておりますので、ぜひと見てもらえればなと思っております。こちらのレザーブレス、10月27日に開催いたします。イベントにて、販売いたしますので、しかも特典として特製ブロマイド、なんとサイン付きがついてくる。さあ頑張って書くぞ。
そこって どんだけ、
はい、どんだけ、
はい、まあこれが流れている頃にはですね、イベントまであと何日ということでございますが、
徹夜しながら書いてる、
死に物狂いの私たちがいます。
はい、うっかり指紋がついていても、はい、許していただければね、はい、これから履きますので、はい、楽しみにしてもらえればなと思っております。はい、続いてこちらもですね、イベント絡みのお知らせございます。石田陽子さん、はい、佐藤ひろみさんもご存知だと思いますが、
ご存知どころで、
アーティスト仲間だと思いますが、
はいです、もうだって一昨日も一緒にいました。本当にうちの会社にいました、はい、なぜか、
なぜか、
なぜか、
はい、そんな石田陽子さんの、はい、15周年アニバーサリースペシャルライブの、お知らせでございます。はい、こちらのチケットを、BBのプレミアサポーターの方限定で先行販売いたします。うん、石田陽子サポーターズクラブ、こちらですね、クラブスイーツのプレミアサポーターで先行販売ですので、ぜひともチェックしてもらえればと思います。12月24日月曜日に開催しており、開催決定としておりますので、こちらの参加チケット以下の方法で、お申し込みいただけます。こちらクラブスイーツプレミアサポーターの方は、プレミアサポーター専用メールフォームより、10月21日までお申し込みできますので、はい、ぜひともこちらですね、詳細をチェックしてもらった上で、申し込んでいただければなと思っております。
よろしくお願いします。石田陽子、本当によろしくお願いします。
はい、スタンダードサポーターのチケット発売は10月28日まで、そして一般チケット発売日は11月23日となっておりますので、こちらもお楽しみにしてください。
はい、
続いて本当イベントラッシュだな。福井ゆかりさん、バースデーイベント参加チケット申し込み締め切り間近でございます。
はい、
こちらの、ご案内はかねてからしておりますけども、
今月なんですね。
今月です、
ね、
私たちがあのイベント
27日だから次の日
ですね。あ、そうなんだ、うん、
はい、
すごい続けざまだ
ですね。10月28日日曜日にバースデーイベント開催されますので、こちらですね、会場はパセラ新宿8階となっております。はい、はい、イベントの申し込みがこれね、聞いてる方によってはもう済んで、終わっちゃってますけども、10月21日日曜日までとなっておりますので、必ずですね、これもチェックチェックお願いいたします。
はい、
はい、続いて
すごいすごいよ。
さあイベントだ、
今日イベントいっぱいだもん。
なんでこんなお誕生日まとまってるの
ね。
え、
小倉ゆうこさん、バースデーイベント、こちらもチケット申し込み締め切り間近でございます。
はい、
もう今ですね、ガンガンガンガン申し込み来てるんですが、まだ若干枠あるということなので、こちらも10月21日、に締め切りが迫っております。イベント開催は11月3日の土曜日夕方となっておりますので、こちらも興味ある方ぜひとも参加してもらえると思います。
はい、
イベントに来るとですね、なんとツーショットチェキが
すごいね、
すごい、撮りたい、はい、私も参加しようかな。
はい、ね、ツーショットチェキが撮れますので、
1500円か、うん、
はい、ちょ、プレミアサポートになると5500円になるので、
ね、だってそっちの方が絶対得だもん。300いくらでしょ、
は
い、
ツーショットチェキプライスレス
ね。プライスレスね、
プライスレス、
そうだよ、
はい、このイベント、はい、オリジナルの特典となっておりますので、はい、ぜひともご参加くださいませ。
はい、
続いてこちら、浜田翔子サポーターズクラブ初イベント、
浜田翔
子、これは
ですね、浜田翔子ね、メガネ取って脱ぐとすごい、
違うが、
すごい
わいい、どうしよう、浜翔超か
わいい。はい、グラビアアイドル浜田翔子さんのサポーターズクラブ初イベントでございます。こちら参加チケットも申し込み、締め切りが間近でございます。すごいな。こちら10月28日までイベント開催は11月11日になっておりますので、ぜひともチェックしてください、
はい。
浜田小学校でサポーターズクラブですので学校的な演出が盛り込まれるらしい。
どんな学校的演出って、
ね、
給食とかあるの？
さあそれを参加してから。
チョーク投げられ
る。上からさ黒板化粧してくるよね。
ほらとか言って、
はい。プレミアサポーターの方はですね、イベント終了後に学校らしく集合写真撮影をやってお別れということで、こちらチケットの申し込みが、10月28日までとなっておりますので、くれぐれもお申し込み逃しなく。
何らかのもう、ね、そういう罰ゲームのような。
なんかあるのかな、コスプレで。しょうもない格好させられる。
はい、じゃあ次ですよ。
はい、次ですよ。次が、本日のメインでございます。
ありがとうございます。
はい、お待たせいたしました。
はい、
佐藤ひろみ、バースデーライブ2007が開催決定でーす。
なんでこんな
ね、
年末誕生日なんだろうね、みんなね。
開催日は12月8日土曜日、
はい、
イベント名が長いのでよく聞いてください、はい、
全部読まなくていいですよ、
全部読みますよ、
はい、
佐藤ひろみバースライブ2007、株式会社 S の S は佐藤ひろみの S だかんね。
意味わかんないよね。
このデザイナー永瀬の長いタイトル。
ロゴにしにくいよ。
しにくいね。
しにくい。何も考えてない勢いのみの
課
題ですね、
はい、
これはね、ニョロは。
うん、ですね、
はい。
先に大事なことから、こちらも、佐藤ひろみサポータースクラブ、ひろみたちのプレミアムサポーター、11月4日まで、先行販売が、受け付けておりますので、
うん、
ぜひ、これはね、残しちゃダメでしょ、
う
ん、本当に。
そうですね。
ね、
う
ん、今年最後の単独ライブですので、
うん、
暴れ足りてない方はですね、
うん、
イベントに参加して、暴れ収めてくれれば。
超革命を一緒に。そうなんですよ。レボリューション超革命、さっき聴いていただいた曲をですね、
はい、
ぜひぜひ皆さんと、暴れまくって、歌いまくりたいなと思うので、
うん、
もし曲を聴いて気に入っていただけた方はですね、
うん、
チケットを、買っていただいて、それでライブに来ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
はい、チケット価格前売り4300円。何度も言いますが、プレミアサポーターの先行販売の申し込みは11月4日までとなっております。その他詳しい情報はですね、佐藤ひろみさんのオフィシャルウェブサイトの方でチェックしてもらえればなと思っております。
はいはいはい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい。ということで、みんなバースデーイベントラッシュですね。
盛りだくさんだったね。
私たちもなんか考えないといけませんね。
そうですよ、
よろしくお願いしますね。
ね、でも本当に、
うん、
ね、12月1月を続きますから、
うん、
こちらももう少ししたら発表できるかなと
思ってお
りますので、
はい、
楽しみにしてください。
ということで、久保田チーフでした。
ありがとうございました
。
負けちか。
デパ地下ならぬマーケットの地下にある食品コーナーをマケチカと名付けました。マケチカで紹介してほしい食品がございましたら、パンフレットや紹介されているホームページアドレスなどをお教えください。なお実際に商品をお送りしていただきましても、もろもろの都合がございまして、口に入るまでの時期とかがあるのでお気をつけください。
そう、もったいないとね、残念なので、
はい、はい、ということで本日は、
はい、
中目黒ポタジェの野菜スイーツをいろいろご用意していただきました。
可愛いよ、みんな。
見た目は本当に普通のスイーツっぽいんですけど、
うん、
実はグリーンショートトマト、はい、ショートケーキなんですが、
これ一番気になってたんだよね。
スポンジに小松菜を練り込んであります。
うんうんうんうん、
そしてトマトが間に挟んであって、うんうん、一番上にはイチゴの代わりにプチトマトがそのまま乗ってます。
可愛い。
それからあとはルッコラゼリー&黒ゴマ豆乳ムース、
うん、
黄色パプリカのムース、それから人参ジャムの入ったマドレーヌとトマトのジャムの入ったマドレーヌ、
これこっちです、
うん、
いやー、この色がすごい、ルッコラ、
ね、
これはちょっと抹茶とも違う、
もう
濃いのよ、
グリーンソースな、
もう野菜ジュースをなんかお家で作って、うん、なんかこうなん青汁だよね、
青汁
の色、
ね、
の色色
よし、行ってみよう。
はい、
食べてみましょう。
食べていいんですか。
はい、好きなものからどう
ぞ。はい、
どれ行きたいですか。
じゃあもう、
はい、
ルッコラを行ってみようかな、
はい、ルッコラ行ってみましょう。
ガツッとどうぞ。
これは すごいな。だってこれを見たら絶対青汁の味がするのかなって思っちゃうもんね。
でもルッコラだから、うん、結局基本的にはそっちですよ、
ね、だよね、味そうだよね、うん、え、これさ、え、ルッコラのじゃあ丸々ゼリー、
あのね、
フレッシュルッコラの寒天ゼリーと黒ごまの豆乳ムース、うん、
あ、でもちょっと可愛いよ
本当
なんかさ、こういうスーパーボールとかない？
あるある、
こういう、
ザコモンスターいる
ちょっと食べてみる。
はい、どうぞ。なになに、どう、
うん、
うん、
あ、ルッコラのゼリーは味がなくて、うん、臭みもなくて、
結局この、下と合わせて食べると、そう、この黒ごまのムースと、
結局この味で、うん、だと思う。黒ごまのムースの味、
うんうん、
なんだと思う。あんまり味がない。
じゃあ逆に嫌いな人でも食べやすいんじゃないかな、
うん、さっぱりしてる。
私じゃあちょっとこのグリーンショートトマト行ってみたいんです。
どうしよう、トマトの部分まで行きたいな。
じゃあこの辺切ったら
横行っちゃってもいい？
いいよ、
横。
わ、なんかね、
パッと見サンドイッチみたいだよ。
あの3番ケーキになってて、うん、間によくフルーツ入っているところにトマトが入ってます。
いただきます、
はい、
色は可愛いな、色合い、
これすごい、
うん、どうした、
すごいね、
なんだ、青臭い匂いが来た。
あ、
そう、ルッコラのゼリーも最初は青い匂いがする。
生だからね、
うん、でも味じゃなくて匂いなんだよね。
うんうんうんうんうんうん、
ね、
うん、
食べ進んでいくと慣れるけど、うん、最初のあの衝撃、
うん、
確実に口の中生クリームがあるのにものすごい青い匂い、
うん、そう、匂いはすごいかもしれない。
ギョッとした。
生野菜に慣れてる人の方が入りやすい感じ、
うん、
いや、
う
ん、でもケーキ
そうそう、ケーキだと思って食べたらびっくりするよ。
じゃあ野菜のケーキに慣れてる人は大丈夫。
じゃあ私は
今目の前
でパプリカのムース、は
い、これは青い部分がないから臭くないかもしれない。
パプリカでも、でもパプリカ結構匂いありますよ、
するかな、
これは縦に、うん、どうですか、
どうでしょう、
あ、うん、パプリカの香りとってもします。
やっぱ香りがすごい失われないんだね、
うん、ね、むしろその香りの部分を生かすように作ってるのかもしれない。なくしちゃったらね、
野菜のね、そうだよね、うん、野菜スイーツにならないもんね、
うん、でもね、爽やかでこれ美味しいよ。美味しいけど、もしね、この香りが苦手で、うん、ピーマン系とかパプリカ系が無理だったら、うん、ちょっとあれかもしれないね。私じゃあトマトのジャムの入ったマドレーヌも少しかじってみていいですか、うんうん、
食べてみて。
ではひろみさんの前にあるのが人参&マンゴーのマドレーヌです。
え、それは美味しそうじゃない？
人参&マンゴーはありですね。
あ、
赤いの入ってますよ。
あ、美味しそう。
赤いジャムが
して、でも私これをね、すごい食べてみたい。
いいよいいよ、トマトショート行ってみなさい。じゃあ私トマトジャムの入ったマドレーヌを行ってみます、うん、
はい。
あ、香りはね、そんなにトマトじゃないですけど、うん、よく見るとトマトのつぶつぶが残ってる。
うんね、
うん、
いただきます。
うん
うん、マドレーヌはわからない、
うんうんうん、
マドレーヌ自体の香りがすごくあるので、
あと
トマトジャムはほとんど主張しない。
あれだね、火を通すからその、うん、生の青い感じがちょっとしないんじゃないかな、うん、確かに ね、 あのね、 BLT サンドの中身みたいな香りがする、うん、このトマト の、 あのショートケーキ、
またトマトも、うん、あの割と青っぽい匂いのする若いトマトでシャキシャキくるのね、
うんうん、
どうですか、そちらの人参マンゴージャムマドレーヌは。
うん、
分かんないよね、マドレーヌ。
全然普通のマドレーヌだ。
じゃあ、
なんだろう、悲しいぐらいなんかどこにも人参を探せない、どうしよう。
焼き菓子だからかな、
多分最初こっちから食べるべきでした、
うん、そうだね、多分ね、結構濃ゆい方から行ったんだ、うん、生の。
あれ、
じゃあトマト、私もマドレーヌ、
私この
コンタリマー
汚いわ。
エルコラ、うん、見てみていいですか。
うん、
エルコラ、
すごいさっぱりしてるよ。
うんうん
うんうんうん
うん、
ルッコラゼリー、黒ごま豆乳ムースは言われなかったら分かんない、
うん、
黒ごまがすごい強いので、
そうそうそうそう、
ただ上のゼリーがみずみずしくって、うん、ちょっと普通のと違う、うん、あのあっさり爽やかな感じだなっていうのがあるから、
そう、
黒ごまムースとしてもさっぱりね、
うん、そうだからお菓子の苦手な男の人とかこれは食べれるかも、うん、女の子と一緒に行って、
じゃあ黄色パプリカのせっかくなので、
男子の方が甘いの好きなんだ
食べるときはがっつり
行くよね。でもねあれです、結論、うん、野菜嫌いの人にもマドレーヌは野菜取れます。
うんうん、そうだね、
これはで、ギリギリぐらいの人はスイーツ全然いけます。
いけます、うん、でも、グリーンショートトマトは結構覚悟の上、
う
ん、
そうだね、ちょっとこれはサラダ食べれる人じゃないとダメかな、うん、
面白い、うん、
でも野菜不足にデザートで野菜っていうのもいいかなって
話題にもなるしね、
うんうん、ぜひ皆さんもお試しください。
ゆかな、はるなのカナルナマーケット、
閉店の時間ですが、
はい、
本日の当マーケットの品揃えはいかがでしたでしょうか。
うん、
今日はお知らせもいっぱいありましたし、
はい、あった、はい、覚えるのとかメモ取るの大変だね。
はい、
うん、
いかがでしたか。
いやなんか、うん、なんだろう、このコーナーが
スイーツか、
そうが面白かった、なんか、
なんかね、うん、衝撃的なものが毎回出てくるの、
うん、食べ物が出てくるの、
基本食べ物で、
はい、
デパ地下ってよく食品売り場でしょ、
うんうんうん、
でマーケットの地下も食品売り場にしようって言って、うん、豆腐食べ比べとか、うん、ラーメン缶食べたりとか、
いいな、いいな、食べ物のコーナーいいなと思った。
なんか取り入れて、ね、ライブで毎回試食コーナーを。
そうだよ。そっか。参考にしますだって。うん。でもすごくなんか今回イベントが多くて。
ラッシュですね。
なぜにこんなにみんなみたいな。
ね。
じゃあとりあえず我々のだけでもおさらいしておきますか。
あのついに迫ってまいりましたが、はい、27日ですね、
はい、こちらの方は、うん、レザーブレスだけでも、はい、皆さん見に来ていただければと思います、うん、ではひろみさんの方もガチッと、
はい、はい、12月の8日の土曜日に、はい、ですねスタジオキューブ326という、うん、あの田町にね、うんうん、あるライブハウスで初めてその箱ではやるんですが、うんうん、ライブをします、
はい、
ですね、詳しくはまあ、ビービーさんの、はい、ホームページや、あと、サポーターに入ってる人たちはヒロミたち、こちらのホームページを見ていただくと詳細が載っています、うん、はい、プレミアサポーターの方は、うん、先行チケットというか、前の方で見れますのでね、最初に買えるので絶対その方が得なので、そうやって購入した方がいいと思います。
はい、
一般の発売は、11月10日からまだまだ1ヶ月後なので、あれなんですけれども、
う
ん、はい、そんな感じで12月にやりますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。生バンドでやりますので、
はい、
盛り上がると思うので、もう2年ぶりの生バンドなので気合を十分に、やっていこうと思います。よろしくお願いします。
はい、というわけでこちらコーナー宛てのお便りもたくさんお待ちしております。お便りの宛先申し上げますね。メールアドレスはメールアドレスはかなるな@onsen.ag です。メールフォームからも送れますよ、
はい、ということで、はい、今週のお相手は、うん、店長の池澤春菜と
主任のゆかなと
佐藤ひろみでした。
せーの、
また再来週。
再来週
マナなんですここ。この番組は好きだから応援するサポーターズコミュニティサイト BB の提供でお送りいたしました。